日だまり、バーチャルの故宮を散策。世界遺産に指定されている北京の紫禁城故宮博物館は、来年博物館として公開されてから90周年を迎えます。明清王朝の権威の象徴だった故宮は、年間800万人が訪れる一大観光地になっています。昨年10月2日、国慶節の休日を利用して、全国津々浦々からやってきたおのぼりさんをはじめ、中国、香港、マカオ、台湾の同胞の皆さん、それに外国人観光客も加わり、一日の入場者は18万人を超えたそうです。平日は平均4万人ですから、凄まじいとしか言いようがありません。故宮は78万平方メートルに及ぶ敷地に、世界最大の木造建築太和殿をはじめ多数の建築物が立ち並び、地下倉庫には180万点の収蔵品が眠っています。現在公開されているのは建築物の3分の1。収蔵品の展示は年間8000点程度だそうです。博物院は貴重な歴史教育の教材をもっと多くの人々に見てもらおうと、未だに開放していない建築物の整備を進めているそうです。一方、頭を悩ませているのが文化財保護です。そこで昨年から毎週月曜日を休館日とし、さらにその他の日も1日あたりの入場者数を8万人以下に制限しました。それでも国慶節のような例外もあり、公開と保護の2つの目的を達成するのはなかなか難しいようです。ここでこのジレンマ解決の特効薬として効き目を発揮し始めているのが、凸版印刷株式会社と博物院が協力して2002年に設立した故宮文化資材デジタル化応用研究所のバーチャルリアリティです。建築物、収蔵品をデジタル・アーカイブ化して故宮を丸ごと記録に残そうという壮大なプロジェクトです。最近、故宮内にある研究所のVR シアターで作品を見せていただきました。1本目は紫禁城天使の宮殿。高さ4メートル、幅12メートルの曲面スクリーンに映し出される画面に没入してしまい、まるで自分自身の目線で見ているような錯覚に陥ります。天安門に近づくと扉が開きます。最初は徒歩で移動している雰囲気ですが、そのうち空中遊泳が始まります。太和殿の上空から彼方に京山が見えます。立体感があり、清朝寛流帝当時の彩色を復元しているそうですが、極彩色が網膜を刺激します。もう一本は、寛流帝が隠居所として贅の限りを尽くして建築させた建金祭の内部です。現在、外から見ることはできますが、中には入れません。ところが、そこはバーチャルですから、自由自在です。珍しい種類の竹をふんだんに使い、たくさんある小部屋には、寛流帝好みの書画が飾られ、それぞれの部屋に玉座が置かれています。故宮ファン、歴史ファンがワクワクするような映像です。故宮博物院は来年の90周年の記念事業として、 呼吸内で一般公開する計画を立てているようです。実は日本では一足早く東京文京区の印刷博物館や東京上野の国立博物館で鑑賞できます。この研究所の揚覧期から13年間も VR 作成に関わってこられた千葉雅也所長は、息の長いプロジェクトでまだまだ課題がたくさんあります。中国の若手スタッフと心から付き合い、成長ぶりを見てこれたのが財産ですねと目を細めていました。